フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね9月の、後半に入ってまいりましたけどもね、あれですね、先週はフェイストゥエースの秋のツアーレイジフォーサルベージのね旅の第1弾ということで、東北へ行ってまいりました。でね、15日の土曜日、仙台のね円セカンドというところで、いつも東北地方でツアーをやるときにお世話になっております、スパイラルクリエーションという制作会社のね細島くんが主催する、ラウドパークというね東北地方のアマチュアのヘビーメタルバンドの人たちがですねいっぱい集まって何バンドも集まって、ライブをやるというそういう、イベントにね僕が参加しましてですね、前にも一度大橋と二人で参加したことあるんですけども、今回僕一人で参加して、でまあその出場バンドの中の世紀末のコピーバンド、八戸の、サタンオールスターズでしたっけね、その中に僕が入って世紀末の曲を、3曲やるというねそんな企画でね、面白かったですよ。八戸のそのバンドね、前にもあれです、元バービーボーイズのエンリケ率いるキープロジェクトというバンドとフェイストゥエースで、ツアーを回った時にね八戸でオープニングアクトをやってくれたり、またそのさっきも言いましたけど大橋と2人でそのラウドパークに参加した時もね出てましたしね、もう何度かご一緒させていただいてるんですけども、まあその中に僕が入って、世紀末の曲やると、ジャック・ザ・リッパーとですね、老人形の館と、ファイヤー・アフター・ファイヤーかねやらされたんですけどね面白かったですよ。でもね、老人形の館のじゃあギターソロお願いしますとか言われてね、と思ったんですけど、まあじゃあしょうがないや弾くわと思って、ただあんまり覚えてないんでね、ちょっと練習したんですけども、ちょっと練習したんですけどあんまり上手に弾けませんでした長いこと弾いてないんでね、でもすごく楽しい、イベントでね、よかったです。そしてその翌16日の日曜日が仙台の円サードでフェイストゥエースのライブ、そして17日月曜祝日、福島アウトライン行ってまいりました。福島アウトラインはね、もう4年ぶりぐらいになるのかな、東北ツアーは仙台と石巻とかね、仙台と郡山とかちょっと石巻が3回ぐらい続いたりなんかして、福島ちょっと行ってなかったんですけども、久しぶりに福島アウトライン行ってまいりました。2日ともねフェイストゥエースのライブツアー大変盛り上がりましてね、で来てくださったお客さんもなんか特にね福島なんかね男性客がすごく多くて、すごく嬉しかったですよ。男性がいないと嫌だって言うんじゃないですよもちろんただ男性客が多いとなんかこうよっしゃーみたいな感じになりますよね。 とってもなんかね、あの楽しいライブだったんでね、また福島は、行きたいと思っております。そして、今日の収録が地上波放送になるのが22日の土曜日ですか。この日に僕と本田は、前乗りで北海道の帯広へ、飛んでます。でそして日曜日23日が帯広レスト、24日札幌コロニーというね、北海道ツアー、もう本当にどうしようか間際まで迷ったんですけどもね、地震が、大きな地震があったんで、でももう鉄道も復旧してますし、あの電気ガスライフラインもねだいぶ復旧して、でもうぜひ来てくださいとのことですんでね、あの行ってきますわね。そして北海道のファンの皆さんがね、ちょっとでも元気になってくれれば、嬉しいです。頑張ってちょっとね、あのツアー演奏してきますんでね。でそれが終わると、まあ、あの先週もちょっとね言いましたけども、名古屋大阪があって、そして10月に入って、高槻広島で、金沢長野、そうです、長野が10月の14日日曜日でございます。インディアライブザスカイ、これやりますんでね、これもう本当にしつこく宣伝させていただきますんで、よろしくお願いします。さあ今日もお便りを紹介していきましょう。ですね、 S さん本田さんこんにちは、初めてメールさせていただきます。ということでこれはですね、大分県の M さんからいただきました。少し前の出来事になりますが、先月の福岡での浴衣祭りライブ参加させていただきました。私にとって初めてのフェイス2フェイスのライブでもあり、行くと決めた時から楽しみで仕方がありませんでした。実はフェイス2フェイスを知ったのは最近で、あまり曲も知らないままで初のライブでした。いろいろ不安もあったのですが、始まった瞬間からステージに釘付けで、不安は一瞬で吹き飛びました。浴衣姿のお二人も最高にかっこよかったです。残暑にあたる時期のせいか、しっとりとした曲では夏が終わる切なさを感じ、時折聞こえた天井を滑る電車の音すらも演出の一部のようで心に染みました。そうなんですよね、あの高架下にあるライブハウスでね、役員という駅で、あの上を電車が通るとね、ガタガタガタと音がするんですけどね、いいライブハウスなんですけどね。CD も買わせていただいたので毎日聴いています。一曲聴き終わるたびに一本の映画を見終えたような満足感でいっぱいです。おー嬉しいですね。今年は仕事が忙しく、海に祭りにビアガーデンにと夏を満喫することができなかったのですが、平成最後の夏にとても素敵な思い出ができました。ありがとうございます。秋のツアーは諸事情により九州には来られないとのことでしたが、都合をつけて近いうちにぜひまたライブの方に行きたいと思います。まだ暑い日が続きますので、どうぞご自愛ください。それではね、ありがとうございますね。初めてのお便り本当にありがとうございます。そしてね、フェイス2フェイスを知って間もないこの時期にですね、ライブに来てくださったね、嬉しいですね。楽しんでいただけたでしょうか。初めてのライブがあの浴衣祭りっていうの、これはちょっと非常に特殊なレアなケースでありますけどもね、でもなんか楽しんでいただけたようでよかったです。もう一度行きましょう。 S さん、クラゲさん、こんばんは。兵庫県在住のエリーです。浴衣祭り最終日の大阪高槻1624行ってきました。最高に盛り上がりましたよね。とっても楽しい時間を過ごさせていただき、思い出に残る平成最後の夏をどうもありがとうございました。ね、なんかこう平成最後のなんたらっていうのがもうキーワードですね。2年前にフェイス2フェイスを初めて知り、今年の春からライブにもちょくちょく参加させていただいております。でも行って次の日にはすでにライブロス。あー、この気持ちは何なんでしょうね。次の予約が入っていないと不安で不安で仕方がないって感じですかね。まだまだ初心者の私、どんなファンの方が来てるのかな。もうすぐお二人に、お会いできるってそわそわしてた時のことでした。開演1時間前にチケットを購入するのですが、お先にどうぞと並びを譲ってくださった方、あれ、この方は、そう、私が初めてライブデビューした神戸チキンジョージ 3days でお会いした方、初めて私に声をかけてくださったファンの方だったのです。 S さんが、チケットや CD とかにサインをしますよって言われてて、こんなに間近で見ることができて、その上サインもしていただけるんだって、早速列に並んでいました。まだかな、まだかな、あーでも電車の時間が、焦る気持ちで待っていると、電車に間に合わないの、先どうぞと順番を変わってくださった方だったのです。私より圧倒的にファン歴が長そうで、まさに姉さん的存在と伺いました。その後もライブで何度かお見かけして、いつかお礼を言いたいと思ってた矢先のことで、これはチャンスと思い切って、私から声をかけたのです。 え、そんなことありました私が、などのやり取りが続き、ライブの後一緒に写真をお願いし、私なんかでいいのとツーショットでパチリ、その後のライブでもたびたびお会いし、今ではとっても仲良くさせていただいております。いいですよね、こういうさりげない心遣い。さすがフェイス2フェイスのファンの方はすごい、器が違います。これからもこんな素敵なファンの方たちに混ざって応援させていただきますね、ということでね、ありがとうございます。そしてそのこのね、あのお便りの彼女に、兵庫県のエリーさんですか、ね、順番譲って、くださったあのファンの方もね、本当にありがとう。いろいろね、そういう心遣いで皆さんがこうお互いにちょっとこう思いやりを持ってね接すると、本当にこう空気が丸くなるんでね、とってもいいことだと思います。さあ、エリーさんからリクエストをいただいております。フェイス2フェイスのね、ウィングアーカイバー1ってなってるんですけど、これね、ジャケットの、印刷のミスで本当はウィンドアーカイバーなんですね。1と2が、入ってますけども、大変申し訳ない。これはね、正確にはウィンドアーカイバーという、ことですね。風の、まあ、なんていうんですか、アーカイブみたいな、そういう意味でございましてね。まあ、フリングでも似たような意味になるんですけども。まあ、正しい曲名で言わせていただきます。今日の1曲目聞いてください。フェイス2フェイスで、ウィンドアーカイバー1。
通り過ぎていた幻のような影、夢中で追いかけてた。掴めそうな距離でいつか見失って、時が過ぎたことに気づいた。痛みも悲しみも捨て去ってきた。場所でさえ繰り出したハードルと越えられなかった壁、自分は特別じゃなかった。笑顔も安らぎも手をつり抜けた。あの頃
はい、引き続きお便りをですね、どんどん紹介していこうと思います。今回ね、番頭さんから送られてきた、お便りなんですけどもね、ライブの感想のお便りが非常に多くてね、これあんまり間を置いて読めないんでね、なんかあれ、変な食レポとかね、そういうのはいつ読んでも大丈夫じゃないですか。でもライブの感想のお便りはこうね、旬なうちに旬なうちにしても結構昔のね、ライブのお便り読ませていただいてますけどもね、でもなるべく早めにこうね、読ませていただかないと、ということで まず後半トーク1つ目はですね、 A さん、倉見さん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。これまた高槻の感想ですね。8月24日高槻1624でのエースウィズブロイドに参加しました。あ、3 days の、 あの初日ですね。台風一過なのにこの曇り空、ムシムシして全然爽やかではありません。ですがきっとライブが爽やかにしてくれるはず。まずはブロイド、やっぱり癒されます。前回聴いた曲もアレンジが変わったりしていて新鮮です。真鍋さんのギターが正確でいて流れるような演奏でとにかくうまいです。うまいんだよね真鍋くん、本当に上手です。斉藤さんのチェロもダイレクトに心に響きます。抑揚のあるところでは揺れながら演奏する斉藤さんを見ているうちに私もなんだか体が揺れてきます。これって共振なんでしょうか。そうですよ、そういうことです。目を閉じるとまた世界が変わって音の海に浮かんでいるようです。演奏しておられる手元も見ていたいのですが、ブロイドは目を閉じて聴いていたい曲が多いです。そしてエースさん、このターンは短めなので、高槻1624円のいじりもちょっとだけいつもは MC のネタがなくて困るけど今日は言いたいことがいっぱいあるのに明日以降に置いとかないといけないとおっしゃられじれったそうなエースさんこれは明日からの予告編。明日いっぱい聴けそうですね。でも私の好きな曲聴けてよかった。そして3人で一緒に、ギターが2本なのでフェイス2エースの曲が斉藤さんのチェロの重低音がそこから包み込むように、真鍋さんの高音のギターが、キラキラした飾りをつけているように聞こえます。ブロイドの曲もエースさんのギターが、幅や奥行きを広げたり彩りが加わった、そんな感じがします。演奏されている曲でのそれぞれのギターソロ、チェロのソロもすごく良かったです。もっともっと聴いていたいです。癒され続けている中、ハイド&シークは曲調も全然違うしとても激しく、皆さんすごく楽しそうに演奏されてて元気をいただきました。曲終わりのエースさんの楽しいねと満面の笑みがいいですね。とても幸せな時間をありがとうございました。ということでね、そう、あのハイド&シークという曲、あの真鍋くんが作った昔作った曲なんですけどね、これがかっちょいいんですよ。もうまさにあのなんていうんですかね、あのギタリストが作った曲っていうね、そんな感じですね。またあのブロイドとは一緒にねいっぱいやろうと思ってます。さあどんどん行きましょう。サンクラメさんこんにちは、東京のタカコです。9月1日2日ライズアコースティックに参加してきました。3人の個性が織りなすメモリアルなライブ、初日の翌日が千秋楽という短期決戦とってもとっても楽しい2日間でした。スタートのヒプノティックツインズ、ドア頭からノリノリでエンジン全開、川田さんのハスキーボイスとねっとりした色気に会場中が引き込まれてました本当ですか。そのハスキーボイスは分かりますよ、すごくいい声ですからね。ねっとりとした色気こうちゃんのまあいいや、会場中が引き込まれてました。まるでダイソン並みの吸引力帰国したばかりの大橋さんは語彙力と格闘中、演奏は素晴らしいのにむしろボケ合戦が印象に残っているのはなぜでしょうか。そんなテンション高めなこのライブ中、唯一しっとり聞かせてくれる超お楽しみの単独版コーナー、エースさん曰く会場の熱気を冷ますお役目とのこと。そうなんですよね、あの大橋と川田浩二の2人がもう会場をものすごく熱くしてくれるんで一旦冷まさないとという、そういうコーナーですね、僕のコーナーはね。連日厳選された曲たちが次々と披露される中、3回すべてで演奏してくださったのが、愛してやまないスパンクミーアップ。じわじわと迫ってくる絶品のギターソロと、凛々しい歌声が胸に響くエキゾチックなお宝ソング大好きです。ソロコーナーの4番打者的な場面でこの曲がセレクトされたのがもう嬉しくて嬉しくて、エースランドの住人としては鼻高々、めっちゃ誇らしい気分です私は何もしてませんがそして早くも佳境に入り、エースさんと大橋さんのセッションタイム、世紀末でご一緒されてた悪魔時代、十数年後にギタリスト2人でアコースティックライブを開催するとは想像できない展開ですよね。 いろいろなきっかけが重なり、こんな素敵なハーモニーを聞かせてもらえるとは、お二人の歴史に感謝感謝です。ライズの原点ともいえるお二人のパフォーマンスは、どの曲も解説付きで漏れなくスペシャルですね。カバー曲のトークはお二人の音楽ヒストリーの一部が垣間見えて嬉しくなりました。ツインギターのネクストページも素晴らしかったです。そう、アコースティックでやったんですよ。ネクストページソロが大変でした。去年川口で披露されたバンドバージョンも楽しかったですが、アコースティックギター版は一期一会のここならでは、アコギだけとは思えない激しくビートの効いた演奏に胸が熱くなりました。あとラストのおーおーおーおーの、繰り返しのところ、聞き間違いでなければエースさんがクラゲさんのパートを叫んでましたよね。なんと貴重なコーラスというか力強いおたけび。そうなんですよ、ネクストページの最後のところでね、ホンダが高い方へ行くんですけども、僕ねやっぱり2日続けて3ステージだったんで、ちょっと最初はセーブしてたんですけど、最後の最後にホンダのパート行きました。そして川田さんも登場してのフルコーラス、ライズアコースティック3年半ぶりとのことでしたが、そんなに間が空いたとは思えないほど息もぴったり、最後は大盛り上がりの大団円、文化祭が終わってしまったような切ない気持ちになりました。そうそう、1日2回公演でアコギを引き倒され、エースさんの大事な指は大丈夫でしたでしょうか。川田さんいじりでエンディングもロングバージョンで、弾かれていたので、さぞかしご負担だったのではないかと思います。働き方改革に賛同します。秋のライズロックンロールも楽しみです。ということでね、ありがとうございました。そんなライズのねお便りがもう一通来てるんです。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。千葉県のりんともです。9月2日に行われましたライズアコースティック昼の部に参加させていただきました。約3年8ヶ月ぶりのライズアコースティック心から堪能させていただきました。あー、やっぱり川田浩二さんの歌はパワフルでかっこいい。大橋さんのアコギなのにめっちゃロック、そしてエースさんはしっとり包み込んでくれる甘い歌声、どの曲も本当に素晴らしかったです。それなのに皆さん MC や曲の端々で、私たち観客をお腹抱えるほど笑わせるなんて、表情と気持ちが追いつきませんよ。Aさんもフーフータイム参加したかったんですね。そして川田浩二さんをいじるエースさんの満面の笑みは、ここでしか見ることのできない貴重な特典映像かなと思いました。本当に極上のライブをありがとうございました。そうそう、今年の1月のライブで、クラゲさんと川田浩二さんが初めてご対面した時、その感想をぜひ聞きたいとお手紙に書きました。もしよろしければ、クラゲさんに川田浩二さんの印象とか聞きたいです。やはりいじりたくなりますか。これから秋のツアーですね。どうぞ体に気をつけて全国回ってください。今度ねちょっと本田に聞いときますよ、川田浩二の印象をね。絶対いじりたくなる、誰もがいじりたくなる、キャラだと思いますけどもね。さあ、リントモさんからですねリクエストいただいてます。曲のリクエストお願いします。初めてエースさんを拝見した思い出深い3年8ヶ月前のライブ、この時はまだフェイス2エースの曲も何も知らないのに、思い立ってライブハウスに行ってこの曲がとても美しくて感動しました。とても思い出深い一曲です。ということで、今日の2曲目聴いてください。フェイス2エースで月下賞。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。ですね、ちょっとあの北海道、皆さんにね、あの元気になっていただけるように頑張って行ってきますのでね。そしてこの前もねお話しましたけども、札幌コロニーのチケットがあれなんですよ、ローソンチケットでもう皆さん先にね、お金支払われているので、チャリティーライブに変更することがね、熊本でやったみたいなね形で、そういう風にすることができないので、なんかの形で僕たちからもその売り上げの中からね、義援金というかその赤十字社への支援金、これをね、お送りしようと思います。よろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りをねお待ちしております。宛先を言っておきましょう。メールの方は ace775本舗@yahoo.co.jp ace775hon@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M、 オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
雲を追い越すよ。